と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。京都人町出会い門。
はい、それではニュージーランドだよりその3ということで、建築を取り巻く事情、ニュージーランドですね、はい、今日もあの岩崎良平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、岩崎さん、ちょっと前回前々回ですが、あの言い忘れたことがあるということで。
そうなんです、はい、3回目は建築の話を、はい、もうする予定なんですけども、するつもりですけれども、はい、その中で大事なこともありますんで、皆さんご存知と思いますが、ニュージーランドは南半球ですので、はい、日本とは季節が逆になります。
あ、そうですね、はい、
ですから今からどんどん暑くなりますね。
はい、
それでその季節が逆で大事なことが、建築の中でいうと日本では南側に部屋を作りますね、日当たりの、
はいはい、
向こうでは北側に部屋を作ります。
ああ、なるほど確かにそうですね。
太陽が東から出て、北を回って西に沈むので、北側に、日当たりの、欲しい部屋を、作りますね。
これね、僕まあなんか南の日を好むのは日本人だけやって言って、そのどこの国のことか忘れたんですが、そんなに南の光っていうのは大事にしないよっていうふうに聞いたこともあるんですが、そうでもないですか？北欧の人はね、逆にね、めちゃくちゃ太陽の光好むんですよ。
そうですね、
でもう暑い時でもね、屋上行ってね、日向ぼっこしてる人いるんです、知り合いの人なんかでも。どうなんですかね、それは。やっぱり南の光っていうのは大事にされるんですかね。
しますね。やっぱり北側に部屋を持ってきますし、ビーチでよく焼きますね。
南の光じゃなくて太陽の光ですね。
そうですね、
はい、そうですか。
太陽は好きですね。
太陽、やっぱりそうなんです、はい、そんな日本人だけじゃないんですね
違うと思いますね。
そうですか、はい、分かりました、はい、それで、その建築を取り巻く事情ということで、まずね、その建築、我々その建築士ですから、仕事のこともあったりで、新築工事とか改築工事とか、そんなどんどんあるんかなとこう思うんですが、そんなにはないんですね。よく聞く話ですが、ヨーロッパなんかでも。
あ、そうですか。
その住宅なんかに関して言えばね、
住宅に関して言うと、今ちょっとやっぱりニュージーランドも不景気なので。
まず一つは不景気やという、はい、
ちょっとしぼんでますね、ただ新築っていうよりも、ニュージーランドの人は家を買うっていう方が多いですね、
それは今まである家、既存の住宅を買うということですね。
そうですね。ですから今不動産がすごく、やっぱり盛んというか、物件がいっぱいありましてね、それも、安い家から、高級な、日本でも億単位の家がかなり市場に出てまして、ですから自分の、希望の家が、必ず見つかるみたいですね、
自分のその、収入とその生活ライフスタイルですかね、はい、すみません、そういうのに合った家を選ぶということなんですね
いわゆる宿借りみたいに、やっぱり日本人はどうしてもね、家一生ものって考えますけども、建てたら、向こうの人は、まず夫婦2人だけの部屋、家、で子供ができたら、ちょっと大きい部屋、家、で子供がまたできたら、少し大きい家、でそれ子供が大きくなっていくと、今度学区、学区制がありましてね。
そうですか。京都と一緒ですね。
出てますね。
どこでもあるんでしょうけど、
やっぱりいい学校行くため、いい学校、小学校、中学校、高校、いい学校行くためには、その地域に移り住まないといけないので。
ということは、その教育なんかにもすごく熱心やいうことなんですか？
熱心ですね。
そうですか。
やっぱり子供に対しては、教育もしつけも厳しくしますね。
なるほど。 で、それは家を借りるんじゃなくて買うんですね。
そうですね、うん、借りるというよりも買いますね。
買う、うん、で買ってその自分で、まあ、いわゆるそのセルフビルドで直したりとかもするんですか。
割としますね、うん、あの 大工さんみたいな仕事まで、うん、あるいはもうペンキを塗るだけの人、
うんうん、
結構やっぱり自分で、うん、あの自分の住みやすいような改造をしますね、
うん、あなるほどね、うんうんうん、でそれは、あれ木造ですか。それは
住宅は住宅は木造、ほとんど木造で、うん、で、まあ、斜面地に建つときは、1階はブロックを包みますけれども。
なるほどね。うん。RC とか、まあ、レンガはないでしょうけど、そういうのはあんまりないんですね。
いや、ありますよ。
あ、それもあるんですか。
レンガ積み
もあります。あ、レンガ積みもあるんですか。
はい。
でも多いのはやっぱ木造やと。
木造。
ああ、そうですか。
それも2倍。
あ、2倍のね。
はい。
ああ。
うんもう柱張りという住宅は、うん、まず私は見ませんでしたね。
ああそうですか、
うん、
それをならまあ自分らのスタイルに乗ったようにこう順番にあの買っていくということなんですね。
はい、
うん、
そうですか。で面白いのがね、あの私の住んでる近くに、よく見たら、ね、どこかで見たような住宅ずらっと一連のね住宅じゃあるんですよ、うんうん、そしたらそれはねあの日本のハウスメーカーが建てた家っていうのがね、うん、やっぱりありましたね。
そうですか、
うん、まあ、どことは言いませんが、
うんうん、
やっぱり一見っていうか見てすぐに日本のブラウンメーカーの家って分かりましたね。
そうですか、うん、それはなんかちょっと驚きですね。
驚きですし、うん、ちょっとがっかりしましたね。
がっかり、そんなこと言うと怒られますけど、いや実はがっかりしたんですけども、もううん、そうか。その、あのね、その、買うということは、ステップアップ、あの、こう、変えていくということは、売れないとダメなんで、買うけども、売れるという条件があるということ、状況があるということですよね。
そうですね。
家自体は。
だから流通はすごくしてるんですよ。
う
ん、
あということは、その、グレードがええいうことですか、住宅の。
と、お思いでしょうが。
思うんですけど。
実は、まあ、日本に比べてですよ、うん、日本に比べて家の質は良くないです。
あ、そうですか。
はい、
うん、
まあ、例にとりますと、うん、あの扉がきちっと閉まらないとかね、
うん、
あるいは一番大きいのが壁が薄いんです。
壁が薄い、
うん、隣の部屋の声が聞こえるとか、うん、あと天井も薄いのでね、
うん、
天井張ってないことも多いので、
あ、
上の階の席が聞こえるとか
うん、
だからグレードとしてはもう日本の方がきっちり作ってますね。
日本のね、その何事につけ施工制度、ものづくりなんかでもそうですけども、まあ、異常に丁寧に作るという側面はなきにしもあらずなんで、その辺は分かるんですけども、逆に言うと家に対するその、あの考え方というのが、まあ、そんなに、まあ、こう変わっていくもんやからという感じでいけば、まあ、こんなもんでええかという、そんなのとこはあるんですかね。どうなんでしょう。
多分ね、大雑把ですね。
大雑把。
まあ住めたらいいというか、
うん、
まあお金持ってる人はね、
うん、
豪華に作りますけども、
うんうん、
大体は国民性でしょうね。
あ、どういう国民性ですか。おおらか。
おおらか、大雑把。
あ、
細かいことは気にしない。
そうですか。
まあ日本人がね、かなりあの家に関してはね、
うん、
厳しく、まあ、見ますけども。
うん、
というのはやっぱりすぐ移るっていうのがあるんでしょうね、
はいはいはい、
次の家に移っていくっていう、う
ん、なるほどね、うん、まあ、 あのそのかつてね、その今その木造で質のいいもの作ろうとか言うてますけど、まあ、借家の時代なんかはそのまあ借家やからっていうのはないんでしょうけど、割とこうあの、まあ、しょっちゅう燃えたり、ね、して割と簡単に作るっていうケースもありましたから、そういうあれがあるんですかね。その考え方が日本にも実はそういう考え方もあったかもしれないけども、うん、いつの間にかなんか家いうのはすごいもう自分の宝物で、一生の宝物で誰にも渡さへんとかいう感じになるんですが、
うんうん、そうですね、うん、まあもちろん愛着が、
そうです、それは、ね、それはそれでいいんですけども、まあなんかそういう考え方もあるんかなって確かに今ちょっと思いましたけどね、うん、それでそのまあ住宅はそういうことで、そのビルとかの建築っていうのはそのまあ今ちょっと不況やという話もありましたけども、そんなんはそのどういう状況なんですか。やっぱりそれもなかなかそんなにはボコボコ立ってない。
そうですね、うん、オークランドに関しますと、うん、新築のビルっていうのは あまり見ませんね。
ああそうですか、
うん、それよりもやっぱり内装の、うん、まあ、リノベーションっていうのは多いですけども、
ね、うん、やっぱりでもそれで言ったらその躯体そのものは長い期間の使用に耐えるということではないんですか。
いやそうだと思いますよ。
そうですよね、基本はありますよね、それはね、
それはあります、うんうん、でも耐震設計をしてるかどうかはなんかちょっと怪しいような気は。
なんか前の回にもそのね CTB ビルのお話がありましたけども、そうですか。
そうですね、ちょっとただそのね、まあ、前回のねクラッシュサーチのことがあって、耐震の基準をね、上げるっていうその動きはありますね。
なるほどね。まあ、日本なんかでも地震があるたびに、まあ、一つはまあその足らなかったっていうか不備やった部分を、ね、足していくということでいろんなあの厳しくなってくるっていうのはまあ当然あるとは思うんですが、はい、あとそのなんか特徴的なそのニュージーランドでの特徴的なことってなんか建築に関してあるんでしょうか。
そうですね、まあ、あの工事現場もね、いろいろ見ましたけども、やっぱり早いですね、ごめんなさい、早いんじゃなくて遅いですね。
遅い、ゆったりしてる。
そう、職人さんもね、9時頃に出てきて3時4時には帰るんですね。
あ、そうですか、
明るいうちに帰って、しまうので、1日の作業量がすごく少ないですね。
それはあれなんと違うんですか。その仕事の時間そのものがそのニュージーランドは例えばそれぐらいしか働かないとかいうことはないんですか。
大体そうでしょうね。
あ、そうなんですね、
企業に勤める人も、まあ、残業はまずしませんし、
まあ、もちろんないですよねそれは、
家の場合も、職人さんの場合も、やっぱり時間がもう暗くなったら、照明までつけてしないし、よほどのことがないと、そのくせ仕事のスピード遅いんですね。
そうですか。
結構長い間工事してますね。
ああ、なんか僕にぴったりの確認です
ね。まあそれが国民性ですね。
ああ、そうですね。まあみんながそれでええやんと思ったらそれでいいんですよね。別に何にも誰も困らないというか。
そうですね、別にクライアントが忙しするわけでもないですしね、
なんかブータンのね走行幅度という、なんか指数がありますけども、まあ、国民自身が自分たちの生活をどういうふうに考えるかいうのは自分らで決めればいいわけですし、それで暮らしがうまく回ってれば、ね、それでいいような気は僕もしますけど。
そう思いますね。
それちょっと建築とは離れるんですけども、例えばその3時にね仕事があって、でその後の時間が長いですよね。
それはもう自分のね趣味とか、まず家帰って家族とね、暮らし、一緒に何かしたりバーベキューしたり、遊びに行ったり、で一つ面白い話がね今思い出したんですけども、知ってる、まあ、携帯電話の会社なんですけども、4,5 人の社員がいましてね、で、まあ、社長はね日本人なんですけども、でその会社は9時5時なんですよ、終了がね。9時5時
長いですね
と思うでしょ。ちょっと訳があってね、でその終了時間の、まあ、5時っていうのはね、自分が家に帰るのが5時なんですよ。
そうです
だから会社はもっと早くねもちろん出ますし、そうですか、そういう考え方もあるんですね、全ての会社じゃないと思いますけどね、それも許されるし、で大概も会社終わってから家で、家族団らんが多いですね。
やっぱりねその全然だんだん建築から離れてきましたけど、そうなるとねそのみんな気になるのはその今ワークシェアっていうかその仕事のね、まあ、分かち合い、いろんな人に仕事を、まあ、こうみんなそれぞれの人がちょっとずつやればいいやんという考え方もありますけども、給料は当然下がりますよね。
そうですね、
そうなるとね、そうなるとですよ、日本の場合、だからそういうゆったりした働き方するとやっぱり出せる給与も多少その下がってくると思うんですが、それをやっぱりその国民は選択しているということですよね、
まあ、所得はもちろん日本より低いですし、そのがむしゃらに働くよりも人生をエンジョイ
楽しむ
というやっぱ考え方ですね、で貯金しなくていいんですよ。
あ、そうですか。それはやっぱりめちゃくちゃ大きいですね。それはどういうふうに、
まあ、日本の場合貯蓄多いというのは老後の、ね、心配がありますけれども、老後は 大体保障されますんで、
うん、
まあ、医療費にしても、はい、いろんな行政サービスも、
うん、
ですから消費税も高いですよ。
あ、何パーセントですか。
去年 12.5、 それがすぐに15に上がりました。
でもなんかそのものすごい税金とかもすごいんですか。
あ、税金も、
うん、
法人税も高いのかなと思いますね、
うんうん、
それ誰も文句言いません。
あ、
将来自分に返ってきますんでね、うん、まあ、日本だとその税率上げたらもうすごい騒ぎになりますけども、う
ん、なるほどねあの最初建築の話だったんですが、ちょっと身につまされてつい生活の話になってしまいましたが、あのこれ最終回なんですが、あの、はい、ぜひ一言だけ言っておきたいことがあるんです、はい、というのは何かありますか。
一言だけ、
はい、いやいや、もうちょっとでも大丈夫です、はい、
いもう3回にわたって、まあ、大体の話はね、はい、しましたけれども、まあ、ぜひ、機会があったら皆さんもね、外国で一回暮らして見られたらと思いますね。まあ、全て本当住んでみて分かりますけれども、うん、違います。日本と違いますし、うん、で一番大きかったのが離れて、日本を離れて、うん、で日本を見ると、
うん、
日本のいいことがいっぱい見つかりました、うん、
はいはい、
まあ、何でもねそうだと思うんですけれども、うん、外から見ると日本の良さ、うん、分かったし、
うん、
まあ、悪いところはね住んでてよく分かってたんでね、うん、私もね、うん、
あ、
で万が一日本も捨てたもんじゃないなっていうのが今回分かりました、
うん、まあでもそれでも一回住んでみら、一回というかそういうことも考えてみられたらどうですかって、その海外でね暮らすことも
そうですね、
ということですね。はい、そしたら3回にわたりまして、ありがとうございました。岩崎良平さんにお話を聞きました。また日本帰ってきてください。
はい、
よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ひと町出会いもん。
それでは後半の会員紹介の、コーナーです。前半の岩崎さんのニュージーランド方向はいかがでしたでしょうか。私もぜひ一度行きたいなと思ってます。じゃあ今日の会員ですが、実は放送部会のメンバーの富江さんをお迎えしてお話聞こうと思ってます。富江さんは教えて建築士様出はったんで、今回は主に京町は何でも応援団という会を中心になってやってはって、そのお話をぜひ聞いてみたいなと思って今日お招きしました。富江さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。今月5回目の登場になってしまいました
富江さんはいろいろ町屋の活動されてるんですけど、そのうちの一つの京町屋なんでも応援団で、実は私も幽霊会員ですけど、どんなことされてるんですか。
はい、聞いてくださってありがとうございます、京町屋なんでも応援団という団体は、まあ、町屋の支援をする団体ということなんですけれども、今まで、まあ、たくさんの規制の団体があると思うんですけども、ほとんどの団体が大体専門家を中心とした活動になってまして、まあ専門家ではできるけれども、まあ一般市民の方はなかなかまあ関わりがしにづらいということが多かったと思うんです。まあそんな中で専門とかそういう難しいことはわからないけども、町屋については何か自分も力になりたいって思っている方結構たくさんいらっしゃると。いうその、まあ、声を聞きまして、まあ、専門家ではなく、そういった方々で何か、市民の役に立つ、町並みが残せることが役立てる団体ができないかなと思って立ち上げている団体なんです。そ
う。あ、ということは、設計事務所とか工務店さんだけじゃなしに、本当に一般の町屋好きな人とか住んである人も参加してあるということですか。
そうですね。町屋に住んではる方、それから、まあ、住みたいなと思っている方、で、昔住んでいたっていう方もいらっしゃいますね。もちろん、やっぱり、どうしてもね、工務店の方だとか、設計、私も設計やってますけど、うんうん、設計の方だとかも、会員にはいますけれども、うんうん、まあ、そこの専門性を売りにしているというよりは、まあ、そういった方は、ちょっと裏側に回ってもらって、バックアップをするというような形にしています。
まあ、具体的に、私もおはがきもらうんですけど、毎月いろんな企画されて、主に街歩きをよくされてるんですけど、もう今までどの辺がありました。
まずね、加害の方をずっと回っていくっていうのが終わりまして、はい、それがまあ一通り回りましたので、また次のクールで行こうということです。はいはいはい、次回は古川町商店街の方を回っていこうかというふうに。
まあ、この川の雰囲気ですもんね。よく蜂が出てきますもんね、テレビで。で、いろんな企画されて、 今月は特にあの花見も季節でもあるんで、なんか面白い企画されてるんで、今日はその辺のあの話を中心に聞きたいと思います。
はい、
どんな企画されてるんでしょうか。
あの4月の、5日からで1週間ですね、あのお花見をしようかというようなことで、左京区の岡崎、あの仁王門通りからあの白川がずっと南に下がって流れていくところがあると思うんですが、あのあそこが今桜並木になってるんですね。
はいはい、
でちょうど道も細くて、うん、あの車がほとんど通ることができない、うんうんうん、そういうところなんで、まあ、地下鉄の出口がすぐ近くにできたっていうのもあって、
あ、そうですね、
人通りが非常に増えてると、はい、であの人通りと、まあ、桜並木とか、まあ、非常に、まあ、いいようにマッチングしまして、はいはい、あの通りのその通り景観を、まあ、みんなにちょっと知ってもらうと。でなぜあそこがそういう、まあ、景観になっているのかっていう、はいはい、まあ、法的な根拠だとか、はい、まあ、その、それを形成している、その、街並みとしての一軒の町や、
はい、
で、その所有者の方に、まあ、協力、まあ、会員さんなんですけども、はいはい、してもらって、そこを会場にして、まあ、通りがかる人たちに、まあ、茶店を開きまして。
あ、茶店下がるんですか？それはいいですね。
はい。一週間、お抹茶と、あの、おもがし、毎朝作った。
それはいいですね。
はい。朝持ってきまして。ただ、まあ、平日は、まあ、予定では30組、
はいはい、
週末で100組ぐらいを想定してますんで、まあ、夕方自分にはちょっと売り切れになってるかもしれないですけども。
早く行かないで
も。はい。まあ、セットで500円という形で、はい、あの、販売しようと思ってます。で、まあ、お茶を楽しんでもらって、お花見もついでにしていただきながら、うん、まあ、あの、私たちの方で作る、その、まあ、パネルを用意してまして、うんうん、まあ、地域の歴史だとか、うんうんうん、あの、なんて現状の放棄によって、うん、まあ、この景観が残ってるっていうような資料を、まあ、ご覧になってもらって、まあ、地域が、まあ、こういう状態である、こういう歴史である。で、これから残していくためには何をしないといけないかっていうところを、まあ、今、みんな無意識の状態で楽しんで歩いられてると思うんですけども、まあ、それを知ってもらって、あの、意識を持って、こういう形を、まあ、残したい、残ったらいいなっていうふうに思ってもらえることを目的にしたいなと思っています。あ、なるほど。
楽しみながらお勉強して町家を考えるいうんで非常にあれですけど、おすすめとしてあのあたりどの辺歩くと景観いいんですか？なんか今ね、地図にも書いていただいたので、はい、それはちょっとラジオで説明していただこうかなと思いまして。
はい、難しいですね、地図の言葉で言うのは。琵琶湖疎水が、ずっと東西に流れてますね、はい。動物園の南側にありますね。はいはいはいはい、あの南側、仁王門通りっていう東西の道がありまして、はいはいはい、それから鳥居が、大鳥居がある、はい、神宮道ですね。はい、あの交差点。そこから、西に、2、30メーター行ったら、はい、白川のその取水口があります。はいはい、で、その両側に、細い道がずっと南に下がってまして、そこを、西、ごめんなさい、東側がずっと桜並木になってるんですね。はい、で、その、西側をずっと下がっていただいて、どれぐらいでしょう。200メーターも行かないかなと思うので、150メーターぐらい行くと、はい、その会場があります。で、目印はですね、非常にわかりやすいんですけど、もともとちょっと空き地がありまして、うん、そこが、トタンの塀があったんですけど、はい、今それトタン外しまして、うん、その内側に四つ目書き、
はい、
会員の皆さんにちょっとこさえたんですけども、はいはい、それがあるので、もう見ればもうそこが会場だというふうに。
ということは元空き地あったとこ四つ目書きでお庭風の雰囲気にして、将棋とか出てると。
そうです、そうです。はい。
実は私も学生の頃この辺ちょっとうろうろしたんで、土地はすぐに、あの、わかりますんで、まあ一人では歩いてませんでしたけど、なかなかいいデートコースやったな。
そうですね、
はい。なんで特に今回ここを選ばれたんですか？
まず、まあ、こちらの所有者の方が、はい、まあ、町屋を持ってられて、はい、まあ、どういうふうな利用の仕方ができるだろうかっていうことと、うんうん、まあ、その隣の空き地は、まあ、その親族で、まあ、所有されている、はい、一人のものではないんですけども、はい、どうセットに、まあ、 町屋が残っていくにあたって何か PR 的なものができないかということで、うんうんうん、まあ、その会員さんからも、あの、自分のところを提供していただけるような形で言っていただいたし、まあ、我々の方も、まあ、その消費者の方の何か役に立てるように、その、この建物の未来をなんとか見つけられるようにと思って、まあ、企画をしているわけなんですけども、まあ、それがきっかけで土地の歴史をちょっと調べましたら、この辺りは昔、まあ、産業化される地域
だったん
です
ね。はいはいはい、
あの、琵琶湖疏水ができて、はいはい、まあ、今は文芸ゾーンになってますけども、もともとは産業にするために、あの、作ってたところもあったんです。で、ここでも、あの、今これ、竹中庵、竹中庵という名称でやってますけども、はいはい、水車の竹中って言われてて、製、はい、箔工場があったんですね。直径10メーターほどの水車があったそうで、うん、で、それを回してた、その疎水の分流ですね、その、あ、し、まあ、支流ですね、うん、まあ、それも今でも残ってまして、うん、その空き地から覗くことができるんです。うん、で、これが何だろうって多分ご覧になられたかと思うんで、うん、まあ、その辺の歴史なんかを説明して、あの、まあ、知ってもらおうかなというふうに。
そういえば私も、水車みたいな記憶ありますね、あの辺りね。
あ、そうですか。
あの分流に。それはあの、その大きなやつやったか小さいやつが終わってないんですけど、なんか回したような記憶なので。
はい。
ちょっと観光と町屋の勉強で非常にいい場所でして。で、それが4月の5日から11日まで10時から16時半ですんで、ぜひ皆さん、私も行きたいと思いますんで、行ってください。
はい。はい、
それから、私が、協業学校いうところに実は、あの、実家があるんですけど、そこの新千円のお祭りがあるんですけど、そこにもなんかブース出さるいう話なんで、それもぜひ、あの、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
あ、はい、二条のお池、はい、あ、下がったところですね、うん、に、あの、新千円、皆さんご存知かと思うんですけども、うん、あの、そちらでも、あの、5月に、PR、あの、会を知っていただこうということで、あの、出展しようと思っています。
うん、今日は前半、岩崎さんのニュージーランドのお話で、後半は今週あの連続になりましたけど、ぜひあのお伝えしたかったんで、建築士会のメンバーの会員紹介ということで富江さんのお話をお聞きしました。今日はどうも富江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。